台風 FM 一枠をお届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、6月の、21日日曜日に首里観音堂本堂で行われますコンサートのお話を伺っていきたいと思います。観音堂でコンサートっていう感じだと思うんですけれども、沖縄県立芸術大学の有志の皆さんがですね、観音堂とのコラボで開催します、お寺の音というコンサートが開かれます。それではお話を伺っていきたいと思います。今日はですね、3名来ていただいています。まずは打楽器担当、
はい、こんにちは、沖縄県立芸術大学4年生、打楽器を専攻しています早田良一と申します。
打楽器の採点の時に来ていただきましたよね、
はいはい、あの時はもう本当にお世話になりました。
もう4年生、
はい、もう早いことで、私も出身が福岡なんですけど沖縄に来て4年目ということで、打楽器を通していろんな方との出会いもあったんですけど、今回はこうしてお寺の音としてまた皆さんにこう打楽器の職を伝えられて本当に嬉しく思います、はい、
そして今日はあとお二人いらっしゃるんですけれども、は
い、頼もしいお二人です。
声楽の、
はい、そうですね、私も沖縄県立芸術大学 の大学院の、まあ、2年生なんですけれども、声楽でテノールをしてます。どうぞよろしくお願いいたします。
田湊光さんです、はい、よろしくお願いします。そしてバイオリンが、
はい、私も沖縄県立芸術大学3年次のバイオリン専攻しております大城聖美と申します。
よろしくお願いします。田湊さんと大城さんは佐枝さんがナンパしたと聞きました、はい。
もうぜひこの2人にはお寺の音やっていただかなければいけないと、まあ、もう1年前のこの2014年のお寺の音が終わってからもずっと考えていて、うん、そしてお願いした次第なんですけども、心よく2人とも引き受けてくださったので、
今田湊さんが本当かよっていう感じの目で見てるんです
あの口がうまいので、
いやいやもう本心でございます
そもそもそのお寺の音観音堂でやってみようっていうのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、私たちがこの在学している沖縄県立芸術大学というのが首里にある学校で、うん、そしてまた首里にあるお寺、うん、首里観音堂というところで、うん、この同じ地元に首里に存在するこの施設で、また地域貢献の意味も含めて何か県議生ができることはないかというふうに考えたときに、観音堂様がもう全面協力をしてくださったので、というのが2012年からですね、始まって今回4年目という形になりました。
で、ね、皆さん地域の方もいらっしゃったりとかして、はい、すごくこう盛り上がったようなんですけれども、田湊さんは1回目をご覧になってた、
はい、あ、そうですね、自分もその時はお客さんとして見に行ったんですけれども、はい、そういうなんか、まあ、お寺っていう、まあ、普通の人だったら1年に、まあ、決まった期間にしか行かないっていうか、うんうん、まあ、非日常的な空間のところでそういうなんか洋楽っていうか音楽が流れてるっていうのにすごい自分も感動したの で、いつかは自分もこういうところに、うん、立って演奏してみたいなっていうふうにずっと思ってたんですけれども、ようやく4年目にして夢が叶ったのでとっても嬉しいです。
佐枝くんありがとうみたいな
そうですね、
いやもう本当に先輩には本当にいつ もうい
や褒めすぎじゃない、ちょっと
地上から本当にお世話になっていて演奏の方でももう今回はもう手を貸していただけるということで本当に心強く思っております。まあ、
先輩そしてまあ大城さんは、はい、去年3回目を見て、はい、まあ、聞きに行ってたと。
はい、3回去年の演奏会をお客さんとして見に行ったんですけれども、うん、普段のホールで聞く演奏会とはまた違った温かい雰囲気といいますか、このすごいなんか魅力的な雰囲気がすごい素敵だなと思って、うん、いつか私もこれに出れたらなと思ってたところ、うん、佐枝さんにナンパしていただいて、はい、今回出れることをすごく嬉しく思っております。
なんか聞くところによると引く手あまたで大城さんは来てくれるかなって佐枝くんは思ったらしい
です。そうなんですよ、結構もう学外でもいろんな活動してる子なので、今回あちょっとお忙しいかなと思ってたんですけど、ぜひやらせてくださいと言ってくださったので、もう本当に聖美さんも頭が明るい次第でございます。
お寺の夫のために全力で
何だろうこの微妙な力関係という感じなんですけど、まあでもね、皆さん本当に仲良く気心の知れた仲間でね、はい、作り上げてるんだなと思うんですけれども、演奏者が今回11人、
はい、
で編曲者が まあ、2人。
そうですね、編曲のされ担当されている方のお一人は第1回から担当されている鎌村良一さんという方にお願いしているんですけど、今回あと1人は2年生の石上幸四郎さんという方にもう1人お願いして2人で分担して、もともとはこのピアノの曲をこのお寺の音の編成、バイオリン、弦や木管楽器、打楽器などの編成に編曲をしていただきました。
そうなんですね、はい、でこのあたりもね、あの演奏者だけではなくてどういう編曲で、まあ、聞くことができるのかっていうところも注目するところだと思うんですけど、そうですね、楽しみですね。さあ、まあ、初出演となります谷さんと大城さんにお話を伺いたいんですが、
はい、
まああのまあ、テノールの谷湊さん、どんな歌を今回歌うんですか？
そうですね、今回は、まあ、1曲は自分が1人で歌うソロの曲と、あとは、もう一つは、まあ、2人で歌う重唱の曲を、まあ、1曲、どちらもイタリアのものなんですけれども、その2曲を今回演奏しようかなというふうに考えてます。
イタリアもので、イタリアもののソロ曲はどんな曲なんでしょう？
はい、あのイタリア人の作曲家ドナウディって人が、作った曲なんですけれども、まあ、一言で言ったら、まあ、失恋の曲なんですけれども、まあ、結局自分の大好きな人がその自分の元から去ってしまって、でその、まあ、寂しさとか苦しさをこう紛らわすためにいろんな努力をするんですけれども、うん、でも結局はそのあの好きな人がいないっていうことも耐えられなくて、こんな苦しいことはないっていうことでこう嘆き悲しむ歌なんですけれども、そういうなんかちょっと、まあ、暗めの曲ではあるんですけれども、でもあえてその、 あの歌詞はすごい暗いんですけれども、でも曲はあの明るい蝶々でなってるっていうのが、まあ、ギャップになってて、それがまあ特徴的っていうか、曲は明るいんだけれども中身はすごいっていうのがあって、それもちょっと聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますね。
でこの重唱はソプラノの方と、
はい、そうですね、ソプラノの金城梨紗子さんっていう方と、うん、今回一緒に歌わせていただくんですけれども、こっちはまた打って変わって、あの、まあ、求愛の歌といいますか、お互いその好きだよ好きだよっていうこの気持ちがどんどん高まっていく歌っていう感じの曲で、まあ、すごい対照的な曲なんですけれども、まあ、どちらもちゃんと表現できたらいいかなというふうに思いまして選曲しました。
ちょっとイタリアもの皆さん注目してくださいね、でそして大城さんなんですけれども、はい、8人の合奏とあと弦楽器だけの、まあ、演奏でフルート、チェロ、マリンバ、バイオリンの、まあ、これ四重奏ということになりますかね、はい、あのに、まあ、参加するということなんですが、弦楽器だけっていうのは今回初めてらしいですね、音の、
そうですね、お寺の音では今回初めてチェロを編成に加えたので、うん、あだったらバイオリン、ビオラ、チェロで弦楽三重奏ができるじゃないかということで編曲をお願いして、チャイコフスキーの船歌という曲を弦楽の方にお願いしました。
今お稽古中。
はい、もともとピアノの曲なんですけれども、主にこのバイオリンの方にメロディーがありまして、うん、でビオラとチェロがこの伴奏形みたいな形になっているんですけれども、うん、すごく綺麗な歌で、夏の船遊びの情景が描かれた曲なんですけれども、なんでちょっと暗くて重い感じからまた途中で蝶々で明るい感じになったりとか、そうですね、このなふね、波のように結構いろいろ揺れる曲で、すごく綺麗な曲になっています。
でもね、あの普段はホールで演奏することが、まあ、皆さんね多いと思うんですけれども、うん、それがね、あの、はい、お寺の本堂でどんな感じで響くのかなっていうのは、
そうです ね、全然想像がつかないので、
ね、
はい、不安あり楽しみありな感じですね。
ね、あの弦楽器だけの合奏というのは、まあ、今回初めて、はい、まあ、あのお寺の音では初めてということですので、はい、皆さんこちらもねご注目いただきたいと思います。そして斉田さんなんですが、
はい、
今回は、ビブラフォン、
そうですね、打楽器は、私ともう一人とマリンバとビブラフォンの担当で分かれているんですけど、まあ、簡単に言うと鉄琴なんですけど、うん、主にこの鉄琴というのが、まあ、ジャズなんかクラシックでは今ではよく使われているんですけど、もともとはジャズなどにこの由来を持つ楽器ではあるんですけど、うん、今回このお寺の音で初めてボサノバチックな曲をちょっと取り上げるので、うん、そこで私が少しソロに近い役割を担わせていただいてます。
なんかすごいよね、仏様がいらっしゃるところで、
そう、
愛を歌いボサノバみたいな、
ボサノバを奏でこのなんかリゾート地、今この BGM で流れているようなこんなちょっと気持ちいいような音楽を奏でるんですけども、うん、
ぜひ仏様も一緒にちょっとリゾート気分を味わっていただきたいなと思うんですけれども、 ね、クラシックとはまた違う雰囲気ですよね。
はい、特にこのお寺の音ではもっとクラシックを身近にお客様に感じていただこうということで、うん、幅広い曲、沖縄の民謡ともコラボした曲やもう用意していますので、うん、もう幅広い世代の方で楽しんでいただけるのではないかなと思っています。
うん、まあね、うちなんちゅにとっては馴染みの深い歌三線もあれば、はい、まあ、洋楽もあるという幅広いジャンルになると思うんですが、はい、今年の選曲は特に面白いと。
そうですね、今までもう毎年メンバーも編成も変わっていくので、また今年は今年の去年と全く違う曲が楽しめると思います。
ね、あの首里観音堂の本堂でどんな音が響くのかなっていうのは、ね、楽しみですけれども、これはね皆さんぜひ現場で味わっていただきたいと思います。はい、お寺の音2015ですが、6月21日日曜日午後6時30分開場です。午後7時開演。チケットは大人が1000円、学生が500円となっています。で、全席椅子席で120名様限定となっておりますので、ぜひご予約または事前にですねチケットをご購入いただきたいと思います。当日券なしということです。今ちょうど観音堂さんが、まあ、本堂工事してもあとなんですね。
そうですね、改修工事が終了されているので、去年までお寺の音ってお客様が皆さん畳の上で聞いていただける感じだったんですけど、うん、今回は全席椅子席で聞いていただく形になりました。はい、
それでねぐっと120名ということで、
そうですね、
限定感が
かなりもうチケットも売り切れ必須ではあるので、はい、お早めにお買い求めいただければと思います。
はい、当日券はありません。皆さん事前にどうぞご購入ください。詳しくは首里観音堂までお問い合わせください。電話番号が 098-884-0565、884-0565、首里観音堂となっています。まあ、4回目、先輩たちがね卒業してまた新しいメンバーも入ってきたというこのお寺の音なんですけれども、いや田湊さん初参加、はい、何を楽しみにしてますか。
いや、そうですね、でもやっぱりさっきも言った通り、その今までホールでしか演奏したことなかったので、うん、でこういう、まあ、ある意味新鮮な場じゃないですか、お寺っていうのは。うん、そういうところで自分たちの演奏をこう聞かせることができるっていうのはすごい貴重な経験だと思うし、やっぱそれは多分全国的に見てもなかなかお寺で演奏会をやってるっていうのはほとんどないと思うので、そういうなんか貴重な体験をさせていただけるっていうのはすごい感謝してますね。はい、
大城さんはいかがかしら。
そうですね、いつもとはまたホールとは違った雰囲気で、また、いつもとは違う編成でいろいろな曲を、普段クラシックを聴く方もあまり聴かない方も、幅広く楽しんでもらえる演奏会になればなと思います。
サイダさんは今回でこのお寺のとは何回目の出演になるんですか。は
い、演奏として参加するのは去年から数えて2回目になるんですけれども、うん、その第1回お寺の音では楽器の運搬をお手伝いしていました。
ベテランベテラン
裏方してたんですね。
はい、第2回ではもうまたステージの転換で裏方をしていまして、
裏方してた。
なので一応最初から僕は第1回目から参加させていただいてるのかなと自分では自負しているんですけれども
今度は何が楽しみですか。
そうですね、気づけばもう4年目となるので、うん、なんじこのお寺の音どういう風に、まあ、中身は毎年違うっていうのもあるんですけど、こう今年はどんなお客様とどんな出会いが、またこの今のこのメンバーとどんな音を作れるのかなっていうのがもう毎年本当に違っているので、今年は今年のどんな色が出るのかなっていう楽しみがすごく今から私は楽しみにしています。
そうですね、ぜひね皆さん夏の夜のひととき、はい、楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。お寺の音公演についてお話を伺いました。沖縄県立芸術大学の、佐枝良一さん、はい、田湊光さん、はい、大城精美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。